すいません、もういっぺんキングオブコントの話していいですか？前回に引き続き、放送140回にして初ですね。前回に引き続いて同じ話をするっていう、できるだけいろんなジャンルを重ならないように話すっていうのをこれまでやってきたんですよ。例えばこう日常生活に関する話をして、柔らかめの話をした後はちょっと哲学的なというか日頃思うこと、なんか主義主張的な抽象的な固めの話をして、その次はちょっと時事ネタニュースとかを扱ってっていう、まんべんなくこうテイストというか方向性はまんべんなくばらけさせて、で、どんなのが人気出るのかな、やっぱタイトルが大事だよなっていうのを、私なりに探り探りこの半年間ぐらいラジオトークポッドキャストをやってきたわけですよ。で、2日連続例えば時事ネタが被るとか、2日連続なんかライフスタイルネタ、生活感のあるネタ被るとかはなるべくしないようにしてきたんですけど、キングオブコントはね、12分じゃ足りないですね。いや、枝葉の話ばっかり最初にしてたのが悪いんですよ。それが原因なんですけど、で、なんで枝葉の話、そのナレーターのこととか、その審査員席と MC 席で浜ちゃんとまっちゃんの目があってアイコンタクトを取っているのが燃えるとか、なんかそういうどうでもいい話から入ったかっていうと、別のラジオトーク用とは別のアカウントで、鍵垢なんですけど、それで M1 じゃないキングオブコントの感想を順次つぶやいてたんですよ。で、ネタの感想ってその見ながらつぶやくと次のネタが入れなかったりとか、なんかだいぶこう咀嚼した上で最後にまとめて、あのネタどうだった、このネタどうだったって書いてて、最初の方は包丁さん来たとかなんかザ・マミーの煽り V の酒井のマスクヨレヨレだなとか、しょうもないことばっかり書いてあるんですよね。で、それを順番に時系列の古い順から順番に読み上げていったもんなので、全然コントの内容にたどり着かず、なんかどうでもいいしょうもないことばっか話してたら、もう8分とか9分過ぎてて、みたいな、あれもうちょっと話したいことあったのに時間切れじゃんっていうのになってしまったので、不覚の致すところではあるのですが、そもそもね、お笑い好きというか、でも最近お笑い見てないですしね。うっちゃんの日曜チョップリンか、あれを見てた時期とかって、その若手の東京のライブシーンの人とかに、割とすごい、もうその日曜チョップリンにしかチョップリンは松竹から吉本に移籍してプラナーになった人たちね、日曜チョップリンで、こう、もう最先端、テレビでそのライブシーンの若手の人たちを知るには、もうあの番組しかないぐらいだったと思うんですけど、面白そうとかね、ああいうのを除いたらなかったんですけど、あの番組見なくなったらマジで東京のライブシーンとか私も全然わかんないんですよね。なので、お笑い好きと名乗るにはもう劇場も全然行ってませんし、ちょっと恐れ多いところではありますが、ただやっぱり好きなのと、賞レースとやっぱりテンション上がるので、全然12分じゃ足りないっていう、単純にシンプルに足りないっていうところもありますよね。で、その前回の続きですよ。 QJ さんのツイートで、ウルトラブギーズみたいに何も分かっていない人 VS 時代的な強度のある空気階段とは何なのかっていう話を改めてなんですけど、空気階段って許されてる感じしませんか？その社会から、はみ出してる人たちが受容されてる、包摂されてる存在を受け入れられてる感があるんですよね。1本目のネタは人間の本質が出てるという、人間の本質が出てるではちょっと違うかな、SM クラブに行ってる人でも消防士や警察官がいて、 SM クラブに行っている消防士警察官であるからきっと不届きで、なんかエロくてダメなやつなんだろうと思いきや、正義感にあふれてまともっていう、だから人って測れないよね、本質は別のところにあるよねっていうのが一応描写されてるんですよね。そんな文学的な動向ではないですけど、 だからあの出てきたコントのキャラクターたちのことを誰もバカにしてないじゃないですか。まあバカにしてる、面白おかしくは描かれてますけど、じゃああの人たちが社会的な悪であるとかのけものにされているかっていうと、いやいや、あのとんでもない人たちだけどちゃんと仕事してんじゃんっていう、いい人じゃんっていうので結局終わってると思うんですよね。なのであのまあ人それぞれ多分 SM クラブに通っているあの M 気質である、性癖が M であるっていうのはまあ隠すべき恥ずべきことですけど、それがこととされてますけど、それとこれとは別だよね。それだけで人格全否定とはされないですよね。別に人それぞれの趣味とその人が持ってる正義感は全然別の話ですよねっていうのがある、あったコントですよね。で多分その辺は時代的な強度って QJ さんが描写されてる一つだと思うんですよ。一つの要素であの叩かれないコンプレックスにならないっていうね。で2本目のコントもあれはいましたよね。というか今お笑いファンであるあなたであったりとか、そのキングオブコントを真面目に考察したり、だらだら長い感想文を書いたり、だらだらこうやって喋ってる人たちの心の片隅にあの人いるんですよね。あの自分の好きなものが本当に好きで誰にも理解されないけどずっとそれを信じてあの突き進んでる人で可愛らしいんですよね。まあ、ブロックホールの湧き水超面白かったですけど、あのそういう一生懸命なところとか、あとコーヒーめっちゃうまいとかね、なんか受け入れたくなるというか、この人間愛があるじゃないですか。まあああいう人のことをバカにして社会からのけものに、まあ、なってると思うんですけど、実社会であの人言ったら大変だと思うんですけど、あの人も笑いによってで包摂されて受容されてそこにいていいし、我々のようなあの変質的にお笑いにこだわったりするような人たちも、あ、存在していいんだっていう感じっていうのが表されているのが、うん、あの時代的な強度に当たるところなのかなと私は解釈しました。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。で対してウルトラブギーズですよね。でも今の話、あの空気階段も言ったそのまあ、受け入れというかそこにいていいんだよ感、そこにいていいんだよ感だよね、は結構その男性ブランコの2本目レジ袋買えない人ね、買わない人とか、そのザ・マミーの1本目あのヤバい人に声かけてヤバい人が感動するっていうとかにも結構現れてて、あの辺のコントもその時代的な強度、私の解釈する時代的な強度を持ってるんじゃないかなと思いました。対してウルトラブギーズですよね。あれが構造的にひたすら変な格好をしたというか、子供に変な格好をさせている親、あるいはその子供本人をひたすらバカにするという構造に終始していたんですよね。あれがなんかもう一展開とか、そのいや別に変な格好してても自由でいいよねとか、なんかそういう方向に多分時代的な強度というところを補強するのであれば、そういう展開であったりとか、まあ大きくはそういうキャラの動き、まあそしたらもうコントの筋書きそのものが変わってきちゃうかもしれないんですけど、まあペコパ的なね、多分誰も傷つけない笑いとかにするしかないのかもしれないですけど、なんかそういう点でやっぱり何も気づいていない人と、あの言われていたのはそういう点じゃないかなと思うんですよね。別にあの好きな格好して好きな髪色にして、あのちょっとダサいセーター着てても別にあのいいんですよ。笑われる筋合い、笑い物にされる筋合いはないはずなんですけど、まあ、そういう世界観であったと。あれでも飯塚さんの点数が実は高かったんですよね。あの真面目な迷子センターのアナウンスする側があの笑ってしまうというボケに転換するところが面白いっていうので飯塚さんの点数は高かったですけど、私もウルトラブギーズはそんなになんかでしたね。そんなになんかっていうか、一応心の中でなんとなく点数つけるじゃないですか。で、あ、そうそう、心の中でなんとなく点数つけた時に意外 と審査員さんたちの点数と一番大体こうまあまあ、結局総合点で言うとこの順位だよねって感じでしたけど、一番私の点数と実際の点数に開きがあったのがそいつドイツだったんですよね。そいつドイツは演技がすごい好きだったんですよ。で、こう自然なところから入るっていうのはすごい好きだったんですけど、でもそのコメント飯塚さんのコメントだったんですけど、そのテンションとかあの演劇っぽい感じで入るのであればもう一展開演劇的なあっと驚かせるどんでん返しが必要だろうって飯塚さんのコメントを聞いて、あ、なるほどなと思って、まあ、コントっぽい演技じゃないので、であればコントっぽくないそのよくある演劇的などんでん返し、あれが必要だったんだよね、じゃないとインパクト不足だよねっていうのは、まあ確かにそうかもなと思って納得しましたね。あとまあニューヨークとマジカルラブリーが伸びなかったっていうのはやっぱみんなが見慣れてる感ってあるんすよね、やっぱ点数に響くというか、まあまあただあの2人はもう売れてるし一緒っていうね、なんとなくその共通認識もあるようなないような感じはしましたけどねっていうなところで、空気階段ね、まあいつかは優勝するってみんな思ってたと思うんですけど、ただ今回多分激戦だったと思いますし、まあ笑い飯みたいにね M1 のなんか優勝する優勝するって言われててごのがし続けちゃうパターンとかもちろんありますし、まあこのタイミングでしっかり面白いコントして、それこそ時代の強度のある素晴らしいコントをして優勝して、なんかね二人とも泣いてはりましたけど、ああいう姿見るとやっぱお笑いいいなというか賞レースいいなって思いましたってなところで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いしますということで、またお会いしましょう。バイバイ、またね。